1月8日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。全国的に寒波で寒くなっているというところでありますが、はい、日本放送屋上の温度計も 1.2 度ということで、もう今にも氷点下という気温まで下がってきております。
そうですね、今朝はですね、東京都心最低気温が、はい、まあ、氷点下でして、で、ね、マイナス 1.2 度だったんですね。はい、現時点ではもうそれぐらいを今観測しているということで、
気象台の百葉箱とかで測るとそういう気温が出てくるんだね。
はい、そうなんですよね。この後ちょっと気温ほとんど上がりませんのでね。
なるほど。
東京都心は最高気温は6度の、予報になってまして、昨日と比べると6度から7度ほどいきなりぐんと下がるので、まあ、体調崩さないようにお気をつけくださいね。
本当ね、まあ、緊急事態宣言が昨日正式に発令をされて、まあ、ひょっとするとね、今日からもうテレワークだよっていう人もいるかもしれませんけれども、まあ、今日の、ね、新聞はそうしたことが一面トップに掲げられております。この番組でもアンケートを今募っている最中で、ツイッターでアンケートを取ってますが、もう4000人近くの方が、ね、答えてくださってありがとうございま す、ね、ちょっと外へ出るという今日、ね、方は寒いんで気をつけて、体調崩さないようにしていただければと思います。そしてこの寒波の影響というのは、まあ、特に日本海側、東北だとか北陸にはもうドカ雪を降らせているというところなんですが、さまざま交通への影響が出てきておりますので、まとめてお伝えしておきます。東北新幹線は架線が凍っている影響で、仙台と盛岡の間の上下線で運転を見合わせております。JR 東日本によりますと、運転再開この後9時頃ということ、朝方はちょっと動かないということがあるかもしれません。また山形新幹線、今日もですね、山形と新庄の間の上下線で終日運転を見合わせるということであります。それから空の便ですが、日本航空と全日空によりますと、今日も合わせて180便が欠航とすでに決まっております。また高速道路各社ですが、広い範囲で通行止めになる可能性があるとして、できるだけ外出を控えるよう呼びかけているということであります。架線が凍ってしまうとですね、まあ、その架線ってほら、電車のこう上にこう吊ってあるね、そこから電気を取るっていう、はい、まあ、電線ですよ。で、電気通ってるんですけれども、そこからですね、パンタグラフっていうやつで電気をこう取り込もうとするんですけど、はい、その時にですね、こうちょうどこうパンタグラフと架線の間に 雪や氷が付着しちゃうと、そうするとちょっと隙間が空いたりなんかするじゃないですか。そうするといわゆる放電って言うんですけど、放電って、アーク放電って言うんですけど、うん、こうなんか稲光みたいのがその間にできて、パチンっつって、そういうことをやっちゃうと、ものすごい電流が一気に流れちゃうんで、例えば架線がですね、溶けて切れちゃったりとか、あとパンタグラフの側が損傷したりなんかするんで、基本的にそういう時は、溶けるまであんまり電車動かさない方がいいよねっていうですね、ことになっておりまして、まあこれで、四六時中電車が行き交っていれば、その、ね、摩擦だとかでなかなか凍りつくことがないんですが、夜中電車止まってますから、その間に凍っちゃったっていうことがね、どうやらあったようであります。だからね、ちょっと日が出てきて、若干溶けていくまでは動かせないっていうのが、この、9時頃再開見込みっていうところにね、来ているんだと思うんですけれども、まあ出張等と、まあなかなかこの緊急事態宣言でね、そういうのも少なくなってきてるとは思うんですけれども、ご利用の方はご注意いただければと思います。交通に関する影響、また後ほど情報入り次第お伝えしてまいります。そしてですね、まあ、緊急事態宣言とアメリカの議会乱入についてっていうのが一面トップ掲げて、おりますけれども、メールもですね、様々いただきました。こちらはアメリカメリーランド州に在住の方。このメリーランドっていうところは、もうワシントン DC のすぐ近くと。で、この方もですね、セラさんという方ですが、メリーランドの郊外からワシントン DC へ向かうメトロで毎日通勤してるんですと。コロナ禍以降は DC 中心部テレワーカーが多く、朝の通勤の時はガランとしているんですが、昨日6日の朝、 メトロに乗ったところ同じ車両に20人ほどが乗ってました。車内で会話をしている光景が珍しかったんで、ふと眺めると彼らと目が合い、そしてマスクをしていないことに気がつきましたと。見ますと全員が白人、9割方マスク未着用と。まあ、公共交通機関っていうのは基本的に黒人やヒスパニックと呼ばれるような人たちが多いんで珍しいんですよと。で、そこでようやく大使館から6日から7日はデモ隊に注意してくださいねというメールが来ていたことを思い出して背筋が冷えました。彼らはアジア人である私をじっと眺め続けていました。私の考えすぎかもしれませんが、彼らはあの後議会に押し寄せたのかもしれませんと。就任式まで今しばらく緊張感続きそうですと。まあ昨日もね、この番組の中で、一方の形でお伝えしましたが、このね、ワシントンは20日のこの大統領就任式までの間というのは緊急事態宣言が出続けているということで、夜間は外出禁止等々の措置が取られるということでもあるんですけれども、いや、こういうね、リアルなお声をいただくと、なんか海の向こうで起こっていることではあるんですが、いろんなこう想像力がね、働くと、ああ、確かにこうね、アメリカ旅行に行った時もそういう目でこうね、まあ見られたりなんかすることってのはこうじーっとこう見るみたいなあったよなとかね、そういうことも思い出したりもしますが、本当セラさんありがとうございます。このアメリカのね、情勢についてというのも後ほど7時台、今日のコメンテーター奥山正史さんとまた深めていこうと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースに対してご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山正史さんです。取り上げるニュース、まずは緊急事態宣言発令、それから大雪情報もお伝えしていきます。さらにバイデン次期大統領当選確定というニュース、そして、7時半ちょっと前ぐらいからの教えてニュースキーワードのゾーンですが、ロシア政府のハッカー集団について、さらにスクープアップでは香港の民主派逮捕、孔司法師、ジョシュア・ウォン氏が再逮捕されたなんていうニュースも入ってきておりますが、アメリカのポンペオ国務長官は制裁を検討という発言をしております。メール、ツイッターお待ちしております。そして緊急事態宣言についても昨日からですね、皆さんからアンケート形式でご意見いただいております。ツイッターで募集中のアンケートなんですが、緊急事態宣言について賛成か反対かわからないの3択で、募っております。4000票超えましたね、ありがとうございます。賛成 43.4%、 反対が 43.2%、 拮抗してきております。で、期待することだとか不安に思っていることを今回の緊急事態宣言について、さらに前回の緊急事態宣言の時、あれ去年のね、4月の7日から5月の25日まででしたが、この時に救われたことだったり、あるいはこの時困ったことなどもありましたら、思い出してメール等々送っていただければと思います。ここが気になるのコーナーです。オープニングでもね、お伝えしましたけれども、今緊急アンケートをツイッター上で、募っております。緊急事態宣言について、賛成反対わからないという3択で、投票をいただいております。この後7時40分まで、募集をするということになってまして、で8時のエンディングのところあたりでですね、この数字というものを、お伝えしようと思っているんですが、すでに4000飛び27票いただいておりまして、拮抗してますね。賛成 43.3%、 反対 43.2% と、悩みながら本当答えてくださってるなっていうのがよくわかります。例えばメールでいただいて、こちらお名前ないんですが、緊急事態宣言について、飲食業の経営者への補償が行われることが不安というより不満、はっきり言って飲食の人たちは自助が足らないという、厳しいご意見もいただいております。飲食店の数も多すぎる、これを機会に淘汰すべきだと思いますと。まだこの豊かな飲食店がたくさんあるっていう状況が、なんというか日本のね、豊かな食文化につながっていると、日本料理じゃなくて、食材でこれだけ細分化されてるって世界にも例を見ないというふうにも言われてますんで、その辺がね、10杯人からぎにこう否定してしまうってことが後々後悔はしないかというのは私もちょっと思うところでもあるんですが、一部のお店なんかだと、その感染防止どこまでやってんのっていうようなことが目についたのかもしれません。投票ありがとうございます。他にもですね、こちらは成人の日を前にして、着付け等々 ね、キャンセル料は出ないということで、予定通りお願いするかキャンセルするかどちらですとこう言われましたというようなですね、ご意見。まあこれそうなるとね、まあ、そういうこうご家族のイベントとか絡んでくると、まあ、一概にその賛成反対でなかなか言えないと、わからないというふうに、回答された方もいるようであります。それからですね、こちらは眠り猫さん、ツイッターでいただいておりました。学校が休校にならないのは、この今回の緊急事態宣言賛成ですと、保護者の負担が大きすぎると思うんですよと、ただ部活が停止にならないのはおかしいと思うんですよと、マスクをしない、掛け声もある、体の接触、休憩時間もおしゃべりがあると、教育課程外のもので、まあ、教員からするとこの部活の時間サービス残業なのに、なんで、大会が中止にならないんでしょうかと、いうご意見もいただいております。土日、まあこれだ、先生の労働とかを考えると確かに、で学校はねリモートにはなかなかならないと、特に小中高校に関しては休校要請はしないということですが、まあ一方でね、大学なんかはこれだけ世の中が止まっているのに、うちだけ開いてたら何言われるかわからないっていうですね、まあある意味空気を忖度する形で、学校には来るなとこういうふうに、全てリモートですみたいな大学もあったりなんかするとこういうところ、まあ、この空気で縛るっていうののね、よし悪しっていうのは私再三申し上げてますけれども、他にもですね、ライムさん、この方は反対に入れたんですかね、発令するにしては対象外が多いのであまり効果がないと思います。しかし経済的な影響を受ける方は多いと、もっと他にやり方があるはずで、パフォーマンスに見えてしまいます。私個人としては発令される地域から発令されない地域に通勤するのになんだか気が引けますねと。一都三県からその外へっていうようなね、人もいらっしゃるでしょうし、それから美和さん、ツイッターですが、保証を出すためのこれ布石と聞きました、それに期待してるんでわからないにしましたと。まあこのね、緊急事態宣言の効果を見ながら、一方でこの新型インフルエンザ等特別措置法、まあ今回の緊急事態宣言の根拠にもなった法律ですが、これを次の国会で、改正しようというような話も出てきていて、でその改正の中の、今どういうことが議論されているのかっていうと、飲食店等の時間短縮要請をしたときに、その保証金をちゃんと出そうと、でまあ罰則もつけようと、で、その補助金に関しては、基本的に国からきちんと出せるような形にしていくんだということ。まあ確かに都道府県によって、まあその財政の規模というものが違ったりだとか、その財政のね、逼迫具合とかも違うので、まあ東京とその周りの3県が典型的ですけれども、一番最初ね、東京は一律30万が出るけれども、まあ周りのね、県は神奈川だとか千葉だとか埼玉だとかってそこまでお金出せませんよっていうのが、厳然たるこう差として見えてしまったっていうのものがあったんで、これをまあ国がお金を出す形にしていこうというような話。まあ確かにね、それも睨みながらっていうのは当然あるんでしょうけれども、ね。ここが気になるプラスです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ昨日のね、緊急事態宣言の発令というもの、まあこれがもう一面トップはすべてというところですね。そして一面の肩のところには、アメリカの議会乱入について、まあ4人がの方が亡くなったというようなことが書かれております。そしてバイデン大統領が選出されたと。まあこれらのニュース、非常に大きいニュースですので、7時台もね、コメンテーター、今日は、地政学戦略学者の奥山雅史さんとまた深めていこうと思います。で、そんな中で気になった記事なんですけれども、日本経済新聞のですね、6面オピニオンのところ、まあ、ここは定期的にイギリスのフィナンシャルタイムズの、論考というものが、日本語に訳されて、かなり長い、文章が出てきているんですが、今日はですね、チーフフォーリアンアフェアーズコメンテーター、まあ、外交だとか安全保障だとか中心に、論説を書いているギデオン・ラクマンという人の、論考が載っております。見出しが中国にすり寄る EU の危険ということで、年末に中国との間で EU が投資協定を結ぶということになったと。7年余りずっと議論をしてきたものが合意にこぎつけたんだということが報じられましたけれども、これについてですね、まずいタイミングで、非常にまずい、 協定になったと、それが発表されたんだとこういうことがルール説明されております。この合意について、EU 側はいろいろこう、言い訳というかですね、理由付けをしていると、まず言っているのが、アメリカが結んでいる、去年の2月に結んでいる投資協定であるとか、あるいは日本や東アジア諸国が結んだ RCEP と、同じぐらいのレベルに、するだけなんだから、別に EU が何か逆行してるわけじゃないんだという意見であったりとか、あるいは今回のこの協定の中に、中国の国営企業に商業的判断に基づく行動を求めると、規律ある行動を促せるんだと、あるいは、労働関係のこう条約をきちんと遵守するということを約束させたんだから、ある程度の担保は取ってるんだというようなことを言うんですが、ギデオン・ラクマンはバッサリとこれを切り捨てております。中国は労働にめぐる様々な基準も今後は国際条約の水準を達成するとしているが、この約束を守ると期待していたら失笑者だと。中国が約束を守るはずがないだろうと、もちろんこれにですね根拠をつけております。例えば2001年に WTO 世界貿易機関に加盟する際にも、同じような規律ある行動を約束したんですけれども、20年後のこの投資協定で同じこと言ってて、同じこと言ってたんだけど、20年間何もやってなかったんだけど、いや、我々は譲歩したんだというふうに胸を張っていると。いや、そんなところを信用していいのかっていう話が出てきております。まあ、これ、まさにその通りだなというところなんですが、アメリカがこれだけ、内向きになってきている中で、いろいろとこう西側諸国の分断を促そうとしている。で、それにまず、EU がなびいてしまったかのように見えると。今日本への期待というのがね、昨日まさに細谷雄一さんも話してましたけれども、嫌顔にも高まってくる時期であると。だから、自由で開かれたインド太平洋っていう旗を常に掲げつつですね、日本はきちんと踏ん張っていかないといけないというですね、こんなに、期待、世界中から注目され期待されるということが、ないぐらいになってきているとこういうところ、菅政権本来はここ正念場だし、で、いろんなこう情報が上がってくる中でそれを官邸で統合すると、その統合するためにも NSC 国家安全保障会議というものがあり、そしてその、事務局機能として国家安全保障局というものが、あると。今は警察出身の北村さんという方がトップですけれども、これ実は、警察と、そして、警察とか情報機関インテリジェンスと、外務省でこういろんなこう、ね、トップ争い綱引きがあるとこういうふうにも言われていて、で、今外務次官の秋葉さんという人がですね、この方大体次官をやった人っていうのはその後アメリカ大使に転出するというのが、通例になってるんですけれども、実はアメリカ大使は別の方、韓国の大使をやっていた富田さんという方が行くということが決まっていて、秋葉さんじゃどこに動くのかなっていうのがにわかに注目されているところなんですが、それによってまた日本外交の舵取りというのも変わってくるのかもしれません。ここが気になるでありました。今朝は地政学戦略学者の奥山正史さんです。奥山さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年も
よろしくお願いいたしま す。今スラムダンク読んでる最中だったんですって。すいません。
ネタバレで。
いいです。いや、でもあれ、舞台が神奈川県。
そうですね。ね、はい、そうなんです。
で、ね、鎌倉高校だろうなみたいなこう光景が出てきたりなんかすると、はい、なんか非常にこう横須賀出身の我々とかシンパシーがありますよね。
なかなか身近な感じがしてですね、これ神奈川の話だったんだっていう、ね、はい、改めて気づきましてということですね。はい、
そうなんです。奥山さんも私も横須賀の出身でして、
そうです ね、
かなり実家も
実家が、はい、300メーターぐらい
同じ町内っていうぐらい、
はい、同じ町内でございます。はい、
でその横須賀なんですけれどもね、メールをいただきまして、こちら痩せ我慢さん、鴨居の方ですが、横須賀めったに降らない、雪降ってますよと。で、それだけじゃなくてね、横須賀の鳩さんがこれ写真付きでツイッターで送ってくれたんですが、出勤するのに家出たら雪積もってましたと、靴履き替えたり傘用意したりでちょっと慌てましたということで、
鴨居の方は、
いや、結構そこそこ積もってるんですよね。
そうなんですよ、あんまり降らないですよね、横須賀は。積もらない
ですよね。はい、
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK コージーアップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。菅政権の政策や経済対策、新型コロナ対策などぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介させていただきます。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
岡山さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。菅総理が1都3県に緊急事態宣言を発令。
先ほど新型コロナ対策本部を開き、緊急事態宣言を決定をいたしました。対象は東京、千葉、埼玉、神奈川の1都3県であります。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、菅総理は昨日、東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県を対象に緊急事態宣言を発令しました。期間は今日から来月7日までの1ヶ月間です。昨日の夕方、まずは総理官邸で開いた政府対策本部の中で宣言を発令と、でその後の記者会見の模様を今お聞きいただいたというところであります。なんか年明けぐらいからガタガタガタっと流れが来た感じ、
増えましたね。びっくりですね。
うーん、
一気に来ましたね。いや、これは経済的にはなかなか飲食関係の方、はい、まあ、狙い撃ちされてるって言われてますけど、実際そってやっぱ対処しなきゃいけないところがあって、なかなか厳しい状況になるのかなとちょっと思ってますね。
そうですよね、はい。埼玉春日部55歳自営業、ラーメン屋さん営んでらっしゃる方です。埼玉市で、アルコール類を販売しないラーメン店やってます。飯田さん、緊急事態と自粛、またお客さんが食べに来られない風潮になっていきそうです。でなくても GoTo イートで、それが停止して年末まで売り上げが落ちて今緊急事態ですよ。またまた売り上げダウンですね。どうしたらいいものか教えてよと、いうふうにいただきました。まあ、1日最大6万円の、まあ、協力金を支払うということなどが出ておりますが、はい、まあ、これがどこまでっていう、
ね、はい、ということです。ただ僕はちょっとこう見方を少し変えたいなと思ってるのが、やっぱり日本ってそれでもですよ、はい、
うんうん、
先進国の中では一番まともというかまだマシなんですね。これ皆さん、いろいろ、日本対策足りないとか言ってますけど、
はい、
そういう意味でやっぱり110万人単位での死者数っていうのが、うんうんうん、まあ、非常に少ない、
はい、
先進国の中では一番低いっていうことであったりとか、あと対策、まあ、当然なんですけど、他の国っていうのはこの罰則も含めてかなり厳しい、逮捕するとかいうものが入った上での、
はい、
規制をやってますけど、逆に日本はそういうことせずに、まあ、皆さんこう仲良くやって、まあ、それがね、基本的にその圧力になって嫌だって方いらっしゃいますけど、それでもなんかうまくやってるっていうのはなんか非常に奇跡的な部分があるなっていうのはちょっと感じてる部分もありますね、はい。
まあ、死者数なんか見ても桁が2つぐらい違うと、まあ、感染者数の数もそうですが、
そうですね、はい、
いや、その辺っていうのはそうですよね、まあ、日本の中の対策だけを見てると遅いだとか、
はい、
ぬるいだとかっていうのを言う人はたくさんいますけど、はい、確かに外を見渡してみるとちょっとまた別の光景が見えてきますね、
はい、っていうのがあるのかなっていうのは僕ちょっと感じますので、確かに日本国内だけを見てると非常にこう対策遅れているような感じはしますけど、それでもまあ僕ら気を緩めちゃいけないですけど、まだまだマシだぞというところはちょっと僕も指摘しておきたいなと思っております、はい。
まあ、これ 奥山さん、イギリスだとか、はい、あるいはカナダとか、はい、まあ、いろんなところで、ね、はい、留学されたりとか、はい、お住まいになったこともあると思いますが、はい、やっぱマスクもしないとか、はい、結構やっぱり欧米の方々はその自由なところがあったりするわけです
よね。はいはいはいはい、僕もすでに友人からやっぱ来たんですけど、日本もロックダウンするみたいだなと、うちらもまたやっぱ学校まで閉鎖すると言ってて、で一番やっぱ気になってるのがその子供を預ける保育園までやっちゃうんじゃないかって話になったんですけど、イギリスはこれで一応そのとりあえず、保育園までは閉鎖しないということになったらしいんですけど、向こうから言われるのは結構、いやまだまだ日本マシじゃないのっていうふうに思われてます、まあ、それでも我々気を緩めてはいけないんですけどと思います。
まあ、お医者さんなんかに聞くとやっぱりこうマスクをするということであるとか、
そうですね、
手を洗ってというね、ここのところの感染対策ってものは、きちっとしてれば、
はい、
あとはこうマスク外して大声で、はい、長時間ギャギャしゃべるみたいなことがなければという、
ね、はい、やっぱりね、会話がね一番ね感染するっていう話はやっぱりよく聞きますので、はい、そこだけはやっぱり向こうの人ねおしゃべりするのは大好きですからね、そういう意味でやっぱ感染広がっちゃうという、よく聞くのはですね、はい、持ち込んでそのみんなで外でテイクアウトするじゃないですか、お店やってないんで、みんなホームパーティーやっちゃうらしいんですよ、
ね、
ホームパーティーで一番こう感染するっていう、なんかこういいのか悪いのかっていう、はい、ところですね、まあ、ちょっと違いますね、そういうところが、
はい、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山正史さんです。まずは気象に関する情報をお伝えしてまいります。発達する低気圧や強い冬型の気圧配置の影響で、今日は北日本で雪を伴った非常に強い風が吹き、北日本や東日本を中心に大しけとなる恐れがあり、気象庁は大雪や猛吹雪、暴風、高波に警戒と注意を呼びかけています。またあさって頃にかけて北日本から西日本の日本海側を中心に、太平洋側でも山地を中心に大雪となることが予想され、また平地でも大雪となるところがある見込みです。明日午前6時までの24時間に降ると予想される雪の量はいずれも多いところで、北陸地方で120センチ、東海、近畿、中国地方70センチ、東北地方60センチ、北海道50センチなどとなっています。この影響で青森、秋田、新潟の3つの県およそ5万戸で停電が発生しています。東北電力ネットワークは雪の重みで倒れた木で電線が切れたと見ております。7時現在の停電戸数ですが、秋田県でおよそ49,100戸、新潟県およそ1900戸、青森県およそ30戸となっています。全面復旧のめど立っていないということです。続いて交通に関する影響ですが、東北新幹線は架線が凍っている影響で、仙台と盛岡の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開9時ごろの見込みです。山形新幹線は今日も山形新庄間上下線で終日運転を見合わせます。空の便です。日本航空と全日空によりますと、今日も合わせておよそ180便が欠航することがすでに決まっています。続いて道路ですが、中日本高速道路によりますと、石川県と富山県の県境付近の北陸自動車道で発生していた車およそ90台の立ち往生、先ほど6時までに解消し、通行止めは解除されております。高速道路各社はこの後も広い範囲で通行止めになる可能性があるとして、できるだけ外出を控えるよう呼びかけております。気象大雪に関する情報をお伝えしました。では取り上げるニュースこちらです。バイデン次期大統領の当選が確定。アメリカ連邦議会で開かれていた上下両院の合同会議は7日未明、大統領選の選挙人による投票結果の集計を終え、ジョー・バイデン前副大統領を次期大統領に正式に選出しました。バイデン氏は今月20日第46代アメリカ大統領に就任します。議会では審議中の6日午後、トランプ大統領の支持者らが多数乱入し、議事堂を一時占拠し、一部は警官隊と衝突しました。これに伴い4人が死亡したということです。
まあ、銃声が複数聞こえたというような、ね、報道もありましたし、はい、またね、これ一部その極左の人たちを混じっているというようなことも言われてますけれども、はい、まあ、こういったことがアメリカで起こるとはと。
いやー、びっくりですね。これ1814年というですからですね、はい、今からもう200年以上前に一度そういう事件が、イギリスがですね、まあ、カナダに駐留していたイギリス軍が、まあ、入ってきたという以来ですね、
イギリスとアメリカが戦争した
という、はい、そうです、その時にっていう話があるんですけど、それ以来の、まあ、アメリカにとっては非常に不名誉な、
はい
はい、あの事件だということで、あのアメリカの、まあ、特に左派の人たちが非常にこう、まあ、左派の人たち、まあ、トランプが嫌いな人たちが、これはもうとんでもないことだと、
はい、
あの大統領これで罷免するんだっていうところの意見をいろいろ言われている方がやっぱ非常に多いんですが、
はい、
僕はもう議会が終わってしまったので、うんうん、これで、トランプ また弾劾ってことには僕はならないと思ってるんですよ。あ、まあ、一応もうあのこれから弾劾するって言っても、もうどうせね1月20日で終わりですから、
うんうんうん、
トランプさんもホワイトハウスから出ていきますので、
はい、
まあ、その前にやるっていうのは基本的にまあシンボル的な意味でしかないとは思うんですけど、うん、まあ、とにかくこの4人死んだっていうのはですね、
はい、
いや、日本で考えてみてくださいよ。国会議事堂でですよ、銃撃戦が起こってですね、
はい、
まあ、銃撃戦ってわけじゃないんですけど、で撃たれて、4人死んじゃう、まあ、1人はね、あの撃たれて、で3人はなんかその、
まあ、原因はね、
はい、原因ちょっとわからない部分があるんですけど、死者が出たっていうのは、俺はとんでもないことだなというのはわかりますよね。はい、というのは僕はやっぱり聞いててですね、まあ、一応メディアずっと一日中昨日チェックしてたんですけど、
はい、
向こうのやっぱり、今の軍人ですね、はい、軍人で、あの非常に、まあ、あの今アメリカ その軍の、コメンテーターみたいなこと、まあ、もともと軍人 で、その後メディアに行ってですね、でみんなそのあのそういうメディアとかにですね、その軍事的な意見をこう、専門家としてアドバイスするっていうコメンテーターの方いっぱいいらっしゃるんですよ、
うん、
そのうちの一人の方がですね、うんうん、
はい、
言ったのはですね、いや私もベトナム戦争の時にあの時デモがうわーっと言ってて、
反戦デモが、
はい、反戦デモがすごく、あの時も100万人とか来てたと、
はい、
でその時にでもああいう事件は起こらなかったのに、今回は、ああいう反戦デモでもないのに、こう議会に侵入してきてですね、やっちまったっていうのは、これはもう僕はもう今まで人生見てきた中で、まあ、その方も70代80代の方なんですけど、非常にショックを受けてる様子が伝わってきてですね、あのちょっとびっくりだなという感じですね。あの一つ僕はやっぱり言いたいのが、その先ほどあのイランもおっしゃってましたけど、あのまあ、左派ですね、
はい、
あの極左の人、まあ、いわゆるアンティファとか言われる方じゃないですか、
はい、
であの人がまあ紛れてたっていうのは僕も一つ、まあ、一理あるのかなと思うんですけど、どうやらやっぱりあの、まあたまあ、もしアンティファの人たちが紛れて、
はい、
あのまあ、議会にこう突入して、やっていたとしてもですよ、あの皆さんあのこれネット見られた方ちょっと覚えてるかもしれないですけど、はい、あの議会の議長席に、頭にバイキングみたいなあのコスプレする人いるじゃないですか、
はい、角みたいな、
ね、はい、角みたいなものを持って、あの人が立ってこうやってこう、なんていうんですかね、手を挙げて、ここ議会乗っ取ってやったぜっていう写真がね、はい、結構今出てるんですけど、
うん、規制上げてる写真ね、
はい、あれもしアンティファがやったとしてもですよ、
はい、
これトランプ支持者のやっぱ負けっていうことになるんですよね、完全に、はい、ああいう写真を撮られちゃった時点で、
はい、
もう PR 的にアメリカ の、 あ、まあ、あの右派というか、トランプ支持者ってあれでアウトということなんですよね。なので僕はあの基本的にそのアンティファがやったっていうのは一つ一理あるのかなとは思いますけど、
はい、
基本的にこれトランプ支持者が先導されてやったっていうのはこれも明らかな事実なので、これトランプさんは次は2024年ああいうことをやったっていう事実で、
はい、
あの大統領さんこう次出るのはやっぱ難しいんじゃないかなというふうに思ってます。
あ、
はい、
まあね、あの仮にその左派の人たちが紛れていって、はい、その人たちが暴れ回っていたとしても、はい、まあ、そのきっかけとしては演説があって、はい、そこで、共に議事堂に行こうというふうに言った。
そうです。
まあ、それでたくさんの人がぐわーっとこう流れていったのは、まあ、ここは否定できないところ
ですね。できないです。流れを作って完全にそのもう持ってってその議会に詰めもうこう寄っていこうと、あのジュリアーニ弁護士なんかにはですね、まあ、トランプ大統領 の、 あの今弁護士の筆頭の方、
そうですね、
はいはい、もう一応議会でもう議会に押し付け行って戦おうみたいなことまで行っちゃってるという状況なので、なかなか僕はこれ言い訳できないなというところがありますので、 ちょっと厳しいなと思います。ただもう一つ僕ちょっと言いたいのがですね、その日本の指揮者にそのアメリカ の、まあ極右勢力のですね情報が今入ってきてですね、でトランプ大統領の当選をまだ逆転できると言ってる方が今日の時点でもいましたからね、まだまだ。そういう形で日本にそのアメリカの分裂したその政治状況が持ち込まれてですね、
はい、
まあ主にネット環境だけなんですけど、そういうところで、まあ、そういう無駄な陰謀論みたいなのがこう入ってきてしまってるっていうのは非常に僕嘆かわしい状況だなと思ってます、はい、というのもですね、僕はやっぱりこれもうトランプで確定だっていうことを、あ、トランプじゃない、バイデンさんで、はい、11月もう初めの時点でもう確定だと僕は思ってたんですけど、
はい、
そういう発言をするとですね、ツイッターとかでですね非常に僕叩かれましてですね、お前何やってんだということを言われたんですけど、今実際こういう無駄なそのアメリカの陰謀論が日本に輸入されちゃってるっていう現状があってですね、それで僕は非常にこうなんかこう被害を受けたというか、
まあ、なんというか、はい、我々そのアメリカの、ね、大統領選に選挙権があるわけでもない
し、
ないです、はい、でどうしてこれで日本の国内が影響され分断されなきゃいけないんだということですね、
は
い、
まあ、ごく一部のネットの話って言えばそれまでなのかもしれないですけど、我々こういう、まあ、情報戦をこれからね、
はい、
この世の中で戦っていかなきゃいけない、まあ、特にまあ中国とかロシアとかいろいろある中でですよ、我々どうやって戦っていくかっていうときに、
はい、
アメリカの極右のそういう言説にコロッと騙されるような日本人を増やしちゃいけないっていうところが僕はやっぱり危機感としてありまして、でそういうところで冷静にやっていただきたかったなっていう、
これはこうちょろいぞ日本はと
そうなんですよ、
いくらだってできるぞっていうふうに、まあ、見たら見えちゃうということ
ですね。そうなんですよね、確かに日本のメディア側にもそういう正しく情報を、ね、全部言わずにっていうところはあったんですけど、
はい、
僕はその部分って結局日本の、まあ、メディアが7位しか言わないとするとですよ、
はい、
その3の部分をやっぱりそういうネット言論が結構こう補完してた部分が今もあると思うんですよ、うんうん、7言ってるけど、まあ、3も言ってないぞっていう、
見えてない部分あるぞっていうのを、
は
い、
そうですね、うん、ところが今はこの3の部分しか見なくなっちゃった人が、
はい、
今回 の、大統領選挙で起きててですね、
うん、
後の7が見れなくなっちゃったって人もいるのかなっていうのが非常に僕は嘆かわしいと思って、うん、
両方見ないと全部がわからないし、
そうなんですよ、
判断がつかない
で、はい、そうなんですよね、はい、それを非常に僕は危機感として今回感じました、
うん、
はい、
以上おはようニュースネットワークでした。日本総動機の方はこの後も奥山さんにお付き合いいただきます。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いて教えてニュースキーワードです。ロシア政府のハッカー集団、これは去年の12月に13日のニュースなんですが、アメリカ商務省はハッキングの被害にあって情報が流出したことを確認したということで、このハッキングについてアメリカの新聞ワシントンポストが事情を知る匿名の関係者の話として、ロシア政府のハッカー集団がアメリカ商務省や財務省などの政府機関を標的にしたと伝えております。このロシア政府のハッカー集団、なんかこうアメリカのニュースとあとコロナに紛れて他のニュースなかなか入ってこない中なんですが、
そうですね、
これを選ばれたっていうのは、
はい、これですね、まあ、ロシア政府の支援、他にもなんかいろいろ起こっておりましてですね、例えばロシア政府の支援を受けるハッカーグループ、はい、コージーベアと、
コージーベア、
はい、どっかで聞いたような名前で、
本当ですね、
コージー、はい、なんですけど、このグループも、新型コロナウイルス感染症の研究に携わるこの、企業とか研究機関にこのサイバー攻撃仕掛けてるっていうものがあったりとかですね、全般的にこうアメリカ政府全体の、まあ、政府のインフラに 対してですね、はい、攻撃仕掛けてきたっていうのが、まあ、一応分かったっていうのがあるんですよね。なのでバイデン政権は当然なんですけど、彼らロシア嫌いな人たちが多いので、今のバイデン政権これから、
はい、
そうするとですね、彼らは、当然なんですけど、日本でも、まあ、日本はちょっと遅れてますけど、そのサイバーセキュリティっていうんですかね、はい、ネット環境をしっかり守らなきゃいけないということを、まあ、一応結構重要な政策としてこう出してきてるわけですよ、
はい、
こういう状況があると、やっぱロシアっていろいろやってくるんでイメージ悪いですよね、うん、当然のごとくなんですけ ど, けど僕はあえてですね、もっと長期的に、はい、まあ、短期的には本当ロシア警戒しなきゃいけないんですけど、うん、長期的にはですね、僕これ自分でやってるこの地政学というその世界で考えるとですね、
はい、
やっぱりロシアね、うん、今こういうニュース出てきた時に言うのもなんですけど、最終的には味方にしなきゃいけないというふうに思ってるんですよ、
うん、
でそれなぜなのかという話なんですが、
はい、
地政学の世界の話で言うとですね、アメリカって例えば、まあ、今日僕日本放送にわざわざ来てますけど、外にいる、まあ、外の人間ですね、で、はい、ユーラシア大陸っていうこの大きいところにいるときに、飯田アナと新庄アナがここにいらっしゃいます、うん、2人と、うんうんうん、で僕は、この日本放送に攻撃されないためには、
はい、
どちらかを味方にした方が、つまり飯田アナか新庄アナを仲違いさせておくのが一番いいわけですよ。
なるほど、
はい、
そうか。じゃあ奥山さんが仮にこれ番組乗っ取りに来ました
と
言うと、
はいはい、
まずはこう2人を殲滅するよりは、
はい、
もうどっちかを味方に
する、そうです、格好撃破してる場合じゃなくてですね、はい、どちらかを味方にして、自分の味方にして、2人がこう僕に向かってこないようにするっていう状況が大事じゃないですか。いや、これ基本地政学の基本の考え方で、
はい、
アメリカって実はそういうことを、中国とロシアっていうところがこう日本放送みたいなところにユーラシア大陸だとあったわけですね、
中に大国として2つある、
はい、2つあって、はい、でその2つに対してどうアプローチしたかっていうと、うん、お互い共産圏でそのソ連冷戦時代いましたの で,、
はい、でね、
ソ連と中国を仲違いさせたということです。
中ソ対立ってい
うのがありますかね。中ソ対立ですね、はい、でそれで中国が味方につけたのが1972、3年の話じゃないですか。
なるほど、
はい、でそれで、まあ、一応冷戦に勝ったということですね、はい、今は中国はもう敵になってますので、
うん、
アメリカ本当やらなきゃいけないのはロシアとつくことなんですけど、うん、ロシアがこういうふうに無駄にこういうハッキングみたいなことやってくるので、
うん、
非常に嫌な状況が続いてるなという、うん、
これロシアとしてはそのこう、はい、アメリカがまあ最終的には、はい、こっちにこう来る可能性があるぞっていうのを見ながら、
はい、
やっぱこう家賃を上げるというか、自分を高く売るためにもちょっかい出してるっていうところはありますか。
もちろんもちろんその通りですね、はい、なので、最終的にはもうロシアとつくしかないのでアメリカは、
はい
はい、ここで最終的に中国を倒さなきゃいけないというふうに思ってる人たちが今アメリカの中で多いですし、実際米中の対立ってそういうところにありますので、
はい、
そうするとやっぱりロシアの、味方を本当はもっとバイデン政権作らなきゃいけないんですけど、こういうことをですねロシア側もこうやってくるので、なかなか厳しい状況を難しくしてるのかな。ただ我々覚えておかなきゃいけないのは、日本としてもアメリカとしても最後はロシアとどこかで手を打ってですね、
はい、
まあ味方にならなくてもいいんですけど、じゃ中立でいてほしいというところですよ、
ね、今みたいにプーチン習近平みたいなのが蜜月みたいなのはあまりよろし
くない、
は
い、よくないと、どっかでやっぱ分断しておかないといけない
と。この後中国についてというのは、ここだけニューススクープアップのところでまた詳しくお話をいただこうと思っております、はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。香港の民主派逮捕、アメリカのポンペオ国務長官が制裁を検討。アメリカのポンペオ国務長官は6日、香港警察が国家政権転覆罪の疑いで民主派50人以上を逮捕したことを受け、声明で非道な行いだと非難しました。即時かつ無条件の解放を要求するとともに、逮捕に関わった個人らに制裁を検討していることを明らかにしております。ポンペオ氏は逮捕者にアメリカ人が含まれていることにショックを受けていると表明。アメリカはアメリカ市民への嫌がらせを許すことはないと警告しました。またポンペオ氏はクラフト国連大使が近く台湾を訪問すると発表しております。なんか去年行った、はい、予備選のね、やったということそのものが、
はい、
もう
来てますね、私実は知り合いが香港の政治に関わってる人間なので、はい、聞いたんですよ。彼はね中立派ですね。奥さんも実は議員らしいんですけど、はい、彼に昨日早速ちょっとお前どうなってんのって聞いたら、中立だから大丈夫だけどやっぱちょっと気になると。当然なんですけど、はい、自分の仲間はねいろいろ知ってる人が逮捕されてるっていうのがあったんで、
はい、
ということはおっしゃってましたけど、これ全体的に見てやっぱタイミングすごいですよね、
はい
はい、今まさにこのトランプ政権がごたごたしている時にですね、
はい、
こういうふうなタイミングで、一番世界的にこう特にアメリカがこうギャーッと言いそうなことをしっかりやってきて、うんうん、民主はまあこう民主化活動がしてる人たちを大量に逮捕するということじゃないですか、
はい、
このタイミングがすごいというところですね、うん、アメリカ側がその逆に今こう反論できないような状況の時にやってくるので、いや実にいやらしい、まあ、北京側からするとすごくいいタイミングでやったのかなというふうにはちょっと思ってますけど、
うん、は
い、これ非常に僕は全般的に今こう中国のこの動きみたいなものを見てると、
はい、
見えてくるのがですね、よくグレーゾーン戦略とか言ったりするんですが、
グレーゾーン戦略、
はい、相手にその、世界に対してですね非常にこう明確な形で何か挑戦するしてくるんじゃなくて、
はい、
なるべく目立たないような形で、でも実はこうしっかりこうなんていうんですかね、じわじわとこのじわじわ、はい、グレーの白黒つけるんじゃなくてその灰色の部分だけでこうどんどん攻めていくっていうところが非常に戦略として取ってきてて、
はい、
それが非常にこちらから見てる側するといやらしいなと思うんですけど、北京側としてはしっかりそれ実利はこうしっかり得てきてるぞっていうのはよくわかるということなんですよね。僕は非常に今気にしてるのがやっぱ台湾に対してですね、
はい、
当然なんですけど軍事関係者安全保障関係者今台湾がこれからちょっと今どうなるのか、香港でも、香港はの先に見えるのはもう台湾の統一ということなんですが、その台湾に対していろいろ調べていくとですね、はい、面白いことが分かり、面白いというかその中国側がやってくるのがよく分かるということなんですね、
はい、
じゃあ今実際に台湾に対して何をやってるかというのをですね、言うとですね、先ほど の, そのグレーゾーンというものの話で見るとですね、
はい、
一応5ついろんな特色があるって言われてるんですよね。
ほうほう、
はい、一つが台湾に対して北京はその統一するために何をしてるかというと、一方今去年すごく増えたんですけど、空で飛行機使ってですね、
はい、
威嚇飛行っていうのをこうやってますよね。どんどん侵入してくる、日本も沖縄の辺にね、
はい、
結構中国からの飛行機が、
そうですよね、スクランブル多くなってるという話ですし、はい、
そうです、その通りですね。それ1点目、空からの一国飛行、2点目がですね、水陸両用作戦って、その中国側が上陸作戦やるぞっていうことを、これもちろんパフォーマンスなんですけど、
はい、
そういう訓練を目の前でやってるんですよね、台湾の近くのところで、
はい、
こういう訓練して俺たちそういう能力があるぞっていうのを見せるっていうのをこのやってると、あえてこう 目に見える形でやってる。2点目ですね、3点目がですね、これ海軍の船によってパトロールをどんどんやってくると、はい、海軍ってあの中国海警っていうものを持ってますけど、海警じゃなくて本当に海軍の、はい、軍が出てきてこうパトロールをする、で4番目がこのサイバー攻撃、で5番目がその台湾の外交的な関係をどんどん切っていくっていうことを今やってますね。
台湾と外交関係ある国を引き入れてってやってますね、
はいはいはい、そういえばね。で逆に北京側にこうなびくようにするって、この5つの点ですね、威嚇飛行とかその上陸訓練、パトロール、海のパトロールとサイバー攻撃、それと外交的孤立化をいろいろやってるんですけど、で何をやってるのかというと、こうじわじわ積み重ねることによって、
はい、
敵の、台湾の抵抗する意思をくじくということだと思うんですね。積み重ねて積み重ねてどんどんこうやっていくことによって、これずっとやられたら台湾の人も、あ、俺たち勝てないんじゃないかって思い始めるじゃないですか。なので北京側の狙いとしてはもう完全にこういうふうに相手がの気持ちを萎えさせるというか、あ、もう俺たち負けだなっていうふうに思わせるっていうところが一番大事なのかなと思ってます。なので軍事的に台湾を侵攻してこう取るっていうよりも、
はい、
まず気持ち的に俺たちダメだなっていう、こう気持ちを こういう積み重ねのやることによって、はい、こう気づいていくっていうやり方をしてるんだなっていうことですね。まあ、その一環のうちの一つとしての香港のこの民主派の逮捕っていうところにもつながってくると思うんですけど、はい、なので我々はまあこういうところも含めてですね、日本としてはやっぱりこの自由主義社会の国々なんで、まあ、もうトランプ政権でしかもポンペオさんもうすぐね、もうリタイア、はい、終わりですけど、それと一緒に制裁検討っていうところにも、まあ賛同の意をこう言うというか、はい、言葉の、まあ、表面的でもいいんですけど、連携していくっていう気持ちをね、はい、伝えるっていうところ、まあ、表明していくっていうのは僕は極めて大事なんじゃないかなと思ってますね。はい、
まあ、これね、特に台湾とはその日本は公式に国交関係があるわけでは今はない、はい、でもこう政学で見ると、はい、もう台湾に来るということになれば当然ながら南西諸島、はい、沖縄っていうのが、はいはい、もう直接的に取り沙汰されてくると。
そうですね、台湾に関して言えば、もう台湾取られたら、まあ、台湾取るときにですよ、まあ、軍事的に取るときになったら、完全にこれ石垣とか、与那国は絶対に巻き込まれることになりますので、でそういう意味ではもう自分実は台湾とも実は日本運命共同体のところがあります。でそこをやっぱりもっと自覚していただいてですね、日本政府には、はい、やっていただかないとなかなかこれから厳しいことになるんじゃないかなと思ってます。
はい、それこそ、ね、明治維新以来、はい、この台湾というところが、まあ、敵対的になったというのは実はないんだと。でこれがシーレーンの要であったと。
そうです、
はい、日清戦争の後に、はい、当時の伊藤博文が台湾を取りに来たっていうのは、はい、まさにその海を使って世界に開いていくっていう、はい、この日本の戦略を具現化したものだったんだと。
そうですね、やっぱり日本って島国 で、はい、で大陸がこう攻めて、まあ、まとまって攻めてくる状態っていうのがやっぱり一番怖いわけで、そういう意味では大陸の中も分断しておいていただくとありがたいということで、先ほど そのロシアの例じゃないんですけど、はいはい、そういう意味で、ね、おいて台湾というところがそのどちらの勢力側に落ちるのかっていうのは、うん、日本にとっても一言じゃないということがよくわかると思いますね。
しかし中国は、はい、まあ、その意味で言うと逆にこの分断政策っていうのを至るところで、はい、6時台に EU との投資協定の話もちょっとしましたが、
はいはいはいはい、
オーストラリアと日本の関係であるとか。
そうですね、はい、そこで気になる動きが一つ僕はありましてですね、
はい、
中国今これにいろんな他でもニュースでも日本でもちょっとだけ報じられましたけど、パプアニューギニアに今漁港を作ってるらしいんですよ。
パプアニューギニアっていうとオーストラリアのちょうど北側にある、
はい、そうですね、
はい、島ですよね。
ちょっと日本ではあんまり馴染みがない、まあ、戦前はね、
はい、
戦前というか戦中はあそこに日本はガダルカナルとか舞台を出したりとかでしてましたけど、
ラバウルとかガラルカナルとかサムガイとか、はい、そうですよね。
そうですよね、はい、うん、そういうところに。でなんとですね、これ11月の時点なんですけど、
はい、
中国企業の復権中興漁業っていうんですかね、はい、中国企業ですね、パプアニューギニア南部のこれダル島っていう島があるんですよ。
ほう、
はい、ダル島、ダル島です、
ね、ダル島。
そこになんと160億円かけて漁港を整備するって言ってるんですけど、
はい、漁港なんですね、一応
一応漁港と
漁をするんだと、
はい、言ってるんですよ。でこれがなんとオーストラリアの本土からたった200キロですね。で、まあ、北に位置してですね、まあ、地図これちょっとなんかあれば本当はいいんで、皆さんにちょっと伝えられればいいんですけど、
本当はオーストラリアのこのね、大陸の、はい、まあ、ある意味角が2つこう上に突き出しているような感じなんですが、はいはい、 ね、その右側の角の先っぽの方にある島って感じですね。
はいはい、対岸の方に、パパニューギニアのところにある、
だちょうどこう海が狭くなってるところに面してる島みたいな感じですね。
はい、で もちろん地政学の話じゃないんですけど、
はい、
まあ、海が狭くなっているところっていうのは当然なんですけど、いわゆるチョークポイントという、
うん、
まあ、日本でいうところの、まあ、我々近いところで言うと浦賀水道みたいなところがありますね、
はい、東京湾の出口、はい、
東京湾の出口、あそこをやっぱ握るような話になってくるわけですね。あそこはトレス海峡っていうらしいんですけど、
トレス海峡
これね、はい、でここに漁港を今そのパパニューギニアで作ってると、はい、いうことなんですよ。でこれ普通に考えて漁港っていう話ですよね。漁港なわけがなくてですね、
はい、
そこ実はその辺のいい魚が全く取れないそうなんですよ。
取れないんですか。
取れないらしいんですよね。
ほう、
はい、漁港じゃねえだろって話なんですけど、そこにわざわざでもう160億円も投資してですね、
はい、
作るって言ったら どう考えてもそこなんか戦艦が来てなんかあのそこに着くんじゃないかと、
そうですよね、
いう話になってくるわけなんですよね。
なるほど、はい、これしかもこのトレス海峡のもうちょっとこう西の方に行ったところって確かダーウィンって町があって、はい、そこにはアメリカの海兵隊が、
はい、
ローテーションで駐留してるところですよね。
そうです、僕もあそこ自衛隊も来るんですけど、僕も1年半ぐらい前に取材しに行ったところなんですけど、はい、あの非常に重要な場所なんだなっていうのはよく分かりましたね。
ってことは例えばそのサンディエゴとかあの辺から船出して、はい、アメリカ軍が、はい、まあ、海兵隊がこうダーウィンに入ろうとするときに、はい、まさにこのトレス海峡が通るところ、
通るところですよ、はい、まあ、日本にとっては浦賀海峡ね、浦賀水道をこう取ってしまうような状況じゃないですか、はい、っていうところを取るっていうところになると非常にこれはアメリカ側にとっても脅威になっているということが言えますよね、はい、
いやこういう、こう行動の一つ一つというのを細かくフォローしていかないと、
はい、
どこで足すくわれるか分からないですか、
ね、分からないということですね、
はい、香港の民主化逮捕の話、そこからまあ東アジア情勢、中国の出方、さまざま解説いただきました。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしております。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司そこまで言うかという連載をしております。こちらもぜひチェックしてください。